So let's start with the first nine verses of Mark chapter 4.
まずマルコ4章の1節から9節までを、読んでいきましょう。
I'll read only in English, so if you have your Japanese Bibles, please read it yourself.
英語で読んでいきますので、日本語の皆様は日本語の聖書を目で追って読んでみてください。
Again, he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole crowd was beside the sea on the land. And he was teaching them many things in parables, and in his teaching he said to them, Listen, behold, a sower went out to sow.And he sowed, as he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. Other seed fell on rocky ground where it did not have much soil, and immediately it sprang up, since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it.And it yielded no grain, and other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing and yielding 20-fold and 60-fold and 100-fold. And he said, He who has ears to hear, let him hear. So why does Jesus teach in this way, instead of just explaining things directly?
なぜイエス様はその物事をただダイレクトに説明する代わりに例え話という方法で教えられたのでしょうか。
Is his way of catching his audience's attention by inviting them to ponder? What does Jesus mean?
それは人々の注意を引いて一体イエス様のこの言ってることはどういう意味なんだろうかと人々に深く考えさせようとなさったためです。
They were memorable, making his teachings easier to remember.
また例え話で話すことで教えが記憶に残りやすくなりますね。
Finally and controversially, we might say that the parables divided people.
もう一つ、これは議論を呼ぶところですけれども、例え話が人々をグループに分けたということも言えるかもしれません。
Their response to the parables revealed their hearts.
それは例え話に対する人々の反応がまちまちで、それぞれの心の内が明らかにされたからです。
The first parable here is often called the parable of the sower.
最初の例え話は、種をまく人の例え話です。
Jesus starts by saying, listen.
例え話は、よく聞きなさいから始まり、
He ends by saying, He who has ears to hear, let him hear.
聞く耳のあるものは聞きなさいで、終わります。
This echoes the Jewish Shema of Deuteronomy 6 verse 4, which says, Hear, O Israel, which was a very familiar expression for the Jews.
これは新命記6章4節にある聞きなさいイスラエルと同じで、ユダヤ人にとってとても馴染み深い表現です。
Jesus is asking them not just to listen with their physical ears, but to let the word sink in into their heart in a way that leads to change.
イエスは私たちが物理的にただ耳で聞くのではなくて、心を変えるくらいにまで深く御言葉を受け止めることを願っておられます。
Okay, let's move on to the next three verses from verses 9 to 12.
それでは次にマルコ4章の9節から12節を読んでいきたいと思います。
Okay. And he said, He who has ears to hear, let him hear. And when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parables. And he said to them, To you who has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables, so that they may indeed see but not perceive.I may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven. Jesus also tells a series of other parables.
はい。9節から12節今。ごめんなさい。イエスの例え話には他のものもあります。
They all focus on the theme of God's kingdom.
テーマはすべて御国です。
Later, Jesus' disciples ask him what all these parables mean.
後で、イエスの弟子たちは例え話の意味を尋ねますが、
His reply is difficult to understand.
イエス様の答えは理解するのが難しいです。
He says in verse 11, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables.
11節でイエスは、あなた方には神の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのですとおっしゃいます。
Is he saying that God purposely excludes some people from the kingdom by using cryptic stories?
神が故意に不可解なこの話をすることで御国から一部の人を除外しようとしているとイエスは言っているのでしょうか。
The word secret in verse 11 is mysterion in the original Greek language.
11節の奥義は原語のギリシャ語ではミステリオという言葉です。
In the Bible, God's plan is sometimes called a secret orA mystery, but not in the sense that it is unknowable.
聖書では神のご計画は時に奥義というような表現、がされますが、でもそれは知ることができないという意味で使われてはいません。
We can know part of God's plan, but only if He chooses to reveal it.
私たちは神が明らかにすることを選択された時のみ、神のご計画の一部を知ることができます。
For example, God's plan for salvation was kept secret throughout the Old Testament, the Old Testament era, but revealed when Jesus came.
例えば、救いのご計画は旧約聖書の時代には明らかにされていませんでしたが、イエス様がこの世に来てくださった時に明らかにされました。
All right, so clearly God wants to reveal His plan.
ということは疑いもなく神は神のご計画を明らかにしたいとお考えです。
But what does Jesus mean when he says in verse 11, but for those outside, everything is in parables?
しかし10節の他の人たちには全てが例えで言われるのですというイエス様の言葉はどういう意味でしょうか?
The next verse, verse 12, will help us understand better.
12節を読むとですね、少しわかりやすくなります。
It's a quotation that Jesus takes from the prophet Isaiah. They may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven.
それは預言者イザヤの次の言葉の引用なんですけれども、聞き続けよ、だが悟るな。見続けよ、だが知るな。立ち返って癒されることのないために。
During Isaiah's time, God had sent his prophet to announce judgment on the people of Israel who were persisting in idolatry and injustice.
預言者イザヤの時代にはですね、イスラエルの民は偶像礼拝を行っていて、義の道からそれてしまいました。
God warned Isaiah that the people would not accept his message.
そのイスラエルの民に対する裁きを知らせるために神はイザヤを預言者として送っていました。
Because they persisted in living in their own way, they chose to be deaf towards God's message.
イスラエルの民は好き勝手に生きることに固執したために神のメッセージに耳を貸さないことを選んだんですね。
And God allowed them to be deaf and blind to the truth for a period of time.
しばらくの間、神はイスラエルの民が真実なものに対して耳を閉ざし、盲目となることをお許しになったのです。
Hundreds of years later, Jesus saw himself in a similar situation as Isaiah.
何百年も後、イエス様はこのイザヤと同じような状況に置かれていました。
Many in Israel could not grasp the meaning of his parables because their hearts were already deaf to God.
イスラエルの多くの民はイエス様のこの例え話の意味を理解できませんでした。なぜなら彼らは神の言葉に耳を閉ざしていたからです。
They might hear, but not understand.
聞こえているかもしれませんけれども、理解できなかったんです。
As a result, Jesus' message did not have its intended effect on them, to help them to turn back to God and be forgiven.
民が神のもとに立ち返り許されるためにイエス様は神のメッセージを伝えたわけですけれども、民が耳を閉ざしていたために思っていたほどの影響を及ぼすことができませんでした。
By the way, the Apostle Paul writes in his letter to the Romans, chapters 9 and 10, that this hardening of Israel's heart is actually part of God's plan as well.
ところでですね、使徒パウロはローマ人への手紙9章10章の中で、このイスラエルの民の固くなな心も神のご計画の一部だと書いています。
We won't read those two chapters. You just read it at home later.
後でね、9章、ローマ人への手紙9章10章読んでみてください。
But in the end, even this rejection of Jesus by Israel will accomplish God's mysterious plans for the Jews.
結局、イスラエルの民がイエスを拒むことさえも、イスラエルに対する神の不思議なご計画が成就されるためのものだったんでしょう。
Meanwhile, Jesus' parables are like doorways.
さてイエス様の例え話というのは家の玄関口のようなものではないでしょうか。
People can choose to enter a doorway and explore what's out inside.
人々はその玄関口に入って中に何があるのかなってこう見に行くことができますね。
Or they can remain outside, losing the chance to benefit from what's inside.
あるいはただ外にいて中に入ったら良いものをもらえるのにそのチャンスを逃してしまうかもしれません。
In that sense, a door divides people into two groups, inside and outside.
そういう意味では、その玄関の扉というのは、人々を内と外の2つのグループに分ける扉です。
For those already hostile towards Jesus, they could hear his word and yet fail to truly understand.
すでに、イエスに敵対心を持っている人々は、イエスの言葉は聞いているけれども、本当に理解することはできません。
They remain outside.
彼らは外にいるままです。
Those who wish to understand Jesus' teaching more like his disciples would walk through that door, taking time to ask and think about these parables.
イエスの弟子たちのように、これらの例え話について質問をしたり、時間を取って考えたり、イエスの教えをもっと理解したいと願う人々は、扉を開けて中に入るでしょう。
Let's continue. Mark.Chapter 4, 13 to 20.
それでは次の、マルコの4章の13節から20節まで、13節からまた読んでいきましょう。
I think it's a Zoom.
あれ?
Yeah, I think there's something to do with the Zoom.Yeah. Okay, verse 13, and he said to them, Do you not understand this parable?How then will you understand all the parables? The sower sows the word, and these are the ones along the path where the word is sown when they hear. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. And these are the ones sown on rocky ground, the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. And they have no root in themselves but endure for a while.Then when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. And others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. But those who were sown on good soil are the ones who hear the word,Accepted, bear good fruit, 30-fold, and 60-fold, and 100-fold. From verse 14 onwards, Jesus explains the meaning of the parable of the sower after his disciples asked him in private.
14節以降でですね、弟子たちが種まきの例え話について質問すると、イエス様その意味を説明します。
He provides the key to understanding, The parable which is this. The seed represents the word of God.
イエス様はこの例え話を理解するための手がかりをね、与えてくださるんですけども、それは種が神の御言葉を表すということです。
Without this key, we might easily imagine other interpretations.
この理解がないと解釈は変わってしまうかもしれません。
This parable could very well be an analogy for business strategy, for love, or for parenting.
この例え話はビジネス戦略とか、また恋愛とか、また子育てにもね、活かせるような話でもあり得るかもしれません。
But Jesus' parables are intended to convey certain truths.
しかし、イエス様のこの例え話は、ある真実を伝えようと、それを目的としています。
In this case, the parable of the sower is about different people's responses to God's message.
この種まきの例え話は、神のメッセージに対する人々の反応の違いについて伝えています。
At first, this parable was an observation about his, Jesus' own ministry of telling people about the kingdom of God.
まずこの例え話は、御国のことを伝えられた人々をイエス様が観察して、そしてその作られたものなんですね。
Later, as his disciples took up the same ministry, they would find Jesus' observations to be true for their own experiences too.
後に弟子たちがイエス様を引き継いで宣教していくときに、弟子たちはイエス様のその観察が、このね、観察が正しかったということを経験しながら気づいていったことでしょう。
The first kind of response is lack of interest, suspicion, or hostility.
この例え話で、一番目のね、反応、人々の反応というのは、興味がないとか、疑いとか、あるいは敵意というものです。
In today's world, these may be people who feel cynical about religion, who have been hurt by religious people, or who simply feel religion is irrelevant for their lives.
現代においては、宗教に対して皮肉に感じる人とか、宗教熱心な人々によって傷ついたことがある人とか、また宗教は自分の人生と全く関わりがないと単純に感じている人のことかもしれません。
So the seed of God's word has no chance to even sprout before Satan swoops down like a bird to gobble it all up.
ですから御言葉の種はサタンが鳥のようにやってきてむさぼり食べてしまうので芽を出すチャンスがありません。
The second response is short-lived interest and temporary joy.
2番目の反応は、興味は湧くけれども、短期間で、喜びも一時的で終わってしまうというものです。
It is a belief that doesn't endure through difficult times.
信じていても困難があると持ちこたえることができません。
The third response is faith that is stunted by the presence ofPleasures or pressures or pleasures of life.
3番目の反応は、プレッシャーやまた楽しいことに邪魔されて、種が成長できないというものです。
Our worries, our commitments, our hobbies, our ambitions. These are all valid things, but when they are out of proportion, they can choke the effect of God's word in our lives.
心配事とか責任を持ってねしているさまざまなこととか、また趣味とか願望とかですね、これらすべて有意義なものなんですけれども、人生の中でバランスを超えてしまうと御言葉の効果が失われてしまいます。
The last response is accepting God's words in a way that leads to a change in a person's life.
最後の反応は、御言葉を受け取って人生を変えるというものです。
Although it is God who works to change us, He has also determined that we should also play a part in our cooperation with Him.
神が働いてくださることによって私たちは変えられますが、私たちも神に協力するという役割を果たさなければならないと神はお考えになりました。
What are some things we can learn from today's passage?
さて、今日の聖書の箇所から学ぶことは何でしょうか。
First, let's not be discouraged when people aren't receptive to your sharing about Jesus or your Christian view of life.
まず、イエス様のことやクリスチャンとしての人生の考え方を話して、人々が受け入れてくれなかったとしても、がっかりしないようにしましょう。
Of course, we should always examine ourselves to see if anything we did or said has hindered them from listening.
もちろんその人が受け入れようとしなかったのは私たちが言ったこととかしたことが原因なのかなと自分で振り返る必要はあると思います。
But often we can do our best and still feel we have failed.
でもベストを尽くしても失敗してしまったなと思うことは実際生活よくありますよね。
Remember that Jesus, who was God himself in the flesh, he spoke and was rejected by many.
イエス様だってそうです。神であり、人間として生きたイエス様も人々に神のメッセージ語りましたけれども、多くの人に受け入れられませんでした。
If our Lord himself was rejected, it should be no surprise that we are too.
私たちの主、ご自身が人々に受け入れられなかったというなら私たちがね失敗しても驚くことではありません。
Second, let's not underestimate Satan's influence in this world.
第2に、この世のサタンの力を見くびってはいけないということ。
He seeks to snatch away God's words before they can take root in people's hearts.
サタンは御言葉が人々の心に根を張る前に御言葉を奪い取ろうと狙っています。
Not just to prevent non-Christians from believing, but to also hinder Christians from maturing and persevering in our faith.
その未信者が神を信じないようにするだけではなくて、クリスチャンが信仰を持ち続けないように、その信仰を成長させないように、サタンは狙っています。
Paul wrote in his letter to the Ephesian church, in Ephesians, chapter 6, verse 12,That our true enemy is not another human, but the spiritual forces of evil.
パウロはエペソ6章12節でですね、私たちの真の敵は他の人間ではなくて、もろもろの悪霊だと書いています。
Let's have confidence that Jesus has already defeated Satan by his death and resurrection.
イエス様が死と復活によってサタンにすでに打ち勝っていること、これを確信しましょう。
It is often said that Christians may lose many small battles, but we have already won the larger war.
よく言われることですけれども、クリスチャンは多くの小さな戦いには負けているかもしれませんけれども、大きな戦いにはすでに勝利しています。
Still, through these small battles,Satan can cause our lives to be like seeds that never reach their full potential.
ただサタンはこの私たちの人生をこの小さな戦いにおいて、その決して私たちの人生をこの決して成長しない種のようにねしてしまう力があるので、それに私たちは気をつけて生きていかなければなりません。
This summer, when I was in Malaysia, I was sad to find out that two guys that I knew years ago no longer consider themselves Christians.
今年の夏ですね、マレーシアでその長年知っている2人の男性がもう自分をクリスチャンだと思っていないっていうのを知って、がっかりと悲しい気持ちになりました。
During their school vacation, they both attended a Bible and faith formation course for teenagers.
彼らは学校の長期休みの時にティーンエイジャーのための聖書の学びと信仰形成のコースに参加していました。
They joined in activities to share the gospel.
また福音を伝える活動にも参加していました。
They learned about Christian apologetics, which is about how to logically defend your faith.
彼らはキリスト教の弁証学も学んでいて、これはその論理的にキリスト教の信仰が正しいと主張するにはどうしたらよいかと学ぶものです。
They were active in church.
ですから彼らは教会で活発だったんですね。
Now, one guy has a suspicious business and some have accused him of being a con man.
今ではそのうちの一人はなんか怪しい仕事をしているようで、彼は詐欺だよと非難する人がいるくらいです。
I was so surprised last year, when I saw his face on YouTube, And there was a YouTube video that says, "Be careful of this guy. He is a con man."
で、おそらく友達のある人がその YouTube その、シーファンの友人のある人が YouTube で、シーファンが教会で知ってた若い頃に知ってたその写真を出したのかな。 そのビデオの中で写真を出して こいつはあのもう詐欺の詐欺だからみんな気をつけた方がいいよっていうような YouTube を見たそうです。
I grew up with him in church, you know, and now he appears on YouTube as someone who is accused of being a con man.
あの一緒にね、あの教会のいろんな活動に参加していたかその友達があの今や YouTube で詐欺なんだよと言われるくらいにもうなってしまったことにショックを受けました。
So I talked to one of my church leaders about him, and this church leader had a meeting with this guy, and this guy said, oh, you know, if I'm not breaking the law, I don't think it's I then it's not wrong.
で、その教会のリーダーに審判が話して
I talked to him、
はい、
yeah. はい、and this church leader told me, oh, I had a meeting with him.
はい、あの、教会のリーダーにシーバンが話そのそういうふうにあの YouTube でそういうふうにあの非難されてるってことを伝えたら、あ、教会のリーダーが、その問題の彼と会ってあの話を聞いたそうなんですね。そうしたら、その彼は問題の彼は法を犯してなければ間違ってはいないんだというような発言をそのリーダーにしたそうです。
So shocking.
もうとてもショックでしたね。
And so the other guy, right? So now he considers himself an agnostic.
もう一人の友人というのはその、神の存在を理解するのは不可能だというもう考えになってしまったんですね。
He would rather go on hiking trips on Sunday than to think too hard about God and questions that he cannot answer.
ですからそのもう一人の彼はあの神のこととか答えられない疑問について深く考えるよりは日曜日にハイキングに行く方がいいというような考えの人になってしまっていたんです。
Let's examine ourselves regularly.
3番目ですけれども、定期的に自らを吟味しようということです。
Paul is wise when he says in 1 Corinthians chapter 10 verse 12, therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall.
パウロによる第1コリント10章12節、なんですけれども、ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。という御言葉はですね、非常に思慮深い御言葉だと思います。
Because apart from Satan's influence, there are other things that can hinder us from listening to God.
なぜなら、サタンによる影響とは別に、私たちの周りには神の言葉を聞くことをその邪魔するものがあのいろいろあります。
Such are the worries and pleasures of this life.
その心配事とか、この世の娯楽とかですね。
It doesn't mean we should abandon all our obligations to people or get rid of the things we enjoy.
周りの人々に対する義務とか責任を全部放棄するべきだとか、楽しみにしていることをもう全部やめちゃうべきだと言っているのではありません。
It just means we should regularly check the condition of our hearts towards God.
ただ私たちは神に対する自分の心の状態を定期的にチェックするべきだということです。
Small compromises and sin have a way of making our hearts hard, deaf, and blind, little by little.
小さな妥協とか、そして罪、小さな罪はですね、私たちの心を少しずつ固くなにしたり、その耳を塞いでしまったり、盲目にしてしまうからです。
In verse 13 of today's passage, Jesus said, "If you don't understand the parable of the sower, you won't be able to understand the other parables."
マルコ4章13節でイエス様はもし種まきの例え話が分からなければ他の例え話も理解できないだろうとおっしゃいました。
I think he wasn't just saying that this parable is the easiest to understand. Rather, he's saying this parable is fundamental.
私はイエス様がこの例え話が最も理解しやすい例え話だと言っているではないと思います。そうではなくてこの例え話は土台のようなものだと言っていると思います。
Our ability to benefit from Jesus' parables depends on the condition of our hearts.
Yes の例え話からどれだけ恵みをいただけるかは私たちの心の状態にかかっているのです。
Is our heart receptive and eager to learn?
私たちの心は受け入れやすい状態にあって学びたいと強く願っていますか？
Is our heart willing to be changed?
変えられたいという強い思いはあるでしょうか？
Let me end by saying that in the end, we depend on God's mercy to be good listeners.
最後になりますが、結局私たちが御言葉の良い聞き手となるにはなるかどうか、それは神の憐れみによります。
The disciples needed Jesus' help to understand his parables.
弟子たちは例え話を理解するためにイエスの助けを必要としました。
Likewise, we need the Holy Spirit's help to understand God's words and for those words to grow in our hearts.
同じように私たちが御言葉を理解し、その御言葉が心の中で成長していくためには聖霊の助けが必要です。
Like other areas of our life, listening to God is a partnership.
人生 の, その他の領域と一緒で神の声に耳を傾けることはお互いの協力が大事になります。私たちは神を求めるという私たちがやるべきことをします。
一
方ですね、神様は神のなさることをなしてくださって私たちを助けてくださいますね。そして感謝なことに私たちが神を求めていない時でも神は私たちを見放したりなさいません。神は種をまき続けてくださるのです。
He continues sowing the seeds. Let's pray.
ではお祈りしましょう。
Mighty fortress is our God.
神様は私たちの全能なる砦です。
He is our helper against the devil, who is our ancient enemy. He seeks to destroy us.
はるか昔から敵であり、私たちを滅ぼそうとしている悪魔から神は助けてくださいます。
By our own strength, we would have lost the battle against the devil.
自分の力だけでは私たちは悪魔との戦いに敗れていたことでしょう。
If not for Jesus, God's chosen one, the devil would have won.
神に選ばれしイエス様がいなければ悪魔が勝利していたかもしれません。
Therefore, we will not be afraid.
ですから私たちは恐れません。
We know that his doom is sure.
悪魔は必ず滅ぼされることを知っています。
One little word from God's mouth is enough to defeat him.
神からの小さなこと一言でも悪魔を滅ぼすことができます。
Still, the devil continues seeking to harm God's people.
でも悪魔は神の民を邪魔しようといつも目論んでいます。
While he can kill our mortal bodies, he cannot take away our salvation in Christ.
悪魔は私たちの肉体を死に追いやることができるかもしれませんが、私たちからイエス・キリストにある救いを奪わせることはできません。
For God's kingdom stands forever and has triumphed against the enemy.
なぜなら、御国は永遠に立ち、敵に勝利したからです。
To God be the glory forever and ever through Christ who reigns forever.With the Father and Holy Spirit, one God. Amen.
永遠に神の栄光がありますように、父と聖霊と共に、すべを治めるイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。